それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は、マタイの福音書5章44から47節です。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。それでは今日の聖書箇所は東海幸子さんが選んでくださったんですけれども、今日はお仕事のためにお休みされました。分かち合いの時を持ちたいと思いますけれども、何かこの聖書箇所を見て、
幸子さんがなんで選んだかそこから説明した方がいいんじゃないか。
説明していいのかな。
いいよ。細かいことは言わなくていいけどさ、ね、
じゃあそこら辺をお願いします。
は
気を利かせて気を利かせてお願いします。
なんか言い出しっぺ負けなのね、この教会は。
うん、だってね、気をつけて言わ
ない。幸子さんもこれまで今の勤務先のことをね、この教会の礼拝で分かち合いの中で何回もおっしゃってるけど、切れかけたと。切れてはないんだろうけど仕事場でいろいろあって腹立つことがたくさんあって、こいつらまあ、やってられねえとか思ったよね。でそんで今回聖書箇所選ぶ当番回ってきて、この箇所読んでそういう感情を持ったことに反省をしたと。うん、まあそういう感じらしいです。そういう感情を皆さん必ず仕事でも仕事以外でも持つと思いますが、そういう時にね、こういうところを通してイエス様が語ってくださってるみたいな。これって三条説教の一部だよね、多分。違うのかな、大体場所的にそうなんじゃないかなと思って。ないや、はい。
イーサーなんかありますか。
うん、これって本当に前も先週も俺なんか同じようなこと言うんだけど、まあ無理でしょっていうのが最初に自分の頭ではあるんですよね。でもまあジョン・レノンじゃないけども、
またジョン・レノンですか。
こんなことを言ってるのは私だけじゃないんだよっていうことをね、おっしゃられてイエス様が。でもこれが実現すると本当に神の国を見ますよということをおっしゃってると思うんですよね。だからあなたたちはちょっと、まあ、無理、イエス様もほとんど無理でしょうということをおっしゃって心の中では思ってらっしゃると思うんですよね。だって自分の敵を愛することなんかできたら戦争起こらないでしょ、まずね。ね、それと人殺しとかも絶対なくなると思うし、盗みも多分なくなるよね、人のものを取ったら悪い。だから、まあ、小さいこと言ったら悪口とかもなくなっちゃいますよね、人の。だから今のこの地上ではこれはかなりっていうかもう不可能に近いですよね。不可能だと思いますね、私は。今の地上ではね、今の人間だけども、イエス様は分かってるけれども努力しなさいよということをおっしゃってるような気がするんですよね。だって簡単なことはね、すごいなんていうか、ああこの人嫌とか言ってさ、この人愛しそうとか言って、でもこの人愛そうって、そういうのはすごいなんかこう私の悪口言うからって、そのレベルぐらいだったらまあできるかもわかんないけどさ、例えば自分のね奥さん殺されたとかさ、いやこの人愛そうとはさ、ちょっとできないよね。子供を殺されたりしてさ、でもこの人もうやっぱり神様に作られたもんだから、そう ていうレベル、このいった高いレベルではちょっと難しいところがある。だから僕は逆にだから考えるんですよね。逆っていうか自分自身だからそういうふうにしていったら世界が変わっていくっていう、まず自分からと、という、まあ、絵描くかっこいいんですけどね、そういうやっぱり、まあ、人は人難しい、でも自分は少し努力しようと、まあ、思ってます。
自分から変わるってことは、
ん、
自分はこういうことをできるようになりたいってこと、
なりたいっていうか慣れないでしょうね自分だから、まあもう神様に任して、まああの慣れば慣れたいですよ。
どういうふうに変わるっていう意味で今の、
いやだからその本当にどんな時も隣人を愛してね、自分の敵を憎まなく愛して、
うん、
っていうことをやりたいですけども、やっぱり一線みたいなのがあるじゃないですか人間って、
うん、
自分で作っちゃうね、その一線、ここだけだったらこれまでだったらまあいいかなっていう、そういう、でもそういうのを もう作らないようにしなさいよってイエス様がおっしゃってる。だから自分ですよね、自分の、人は人、まあ、イエス様がおっしゃってることをこう受け止める、ね、
うん、
やっぱりそしたら変わっていくと思うんですよね、この中は。
これ今下のあれ、あの下の何だこれ、注釈点かな、なんかあの、まあ、いや開かなくていいんだけど、ルカの6章26、27、28にもっと詳しく書いてあって、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさい、あなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさい、あなたの肩の方を打つ者には他の方も受けなさい、上着を奪われている者には下着も拒んではいけませんとか、まあそうです無理だろうみたいな、
うん、
ことが書いてあるけど、でもイエス様の基準はそこまで高いんだなっていうことなのかなと。っていうかイエス様本人は十字架の上で彼らをお許しくださいって言ってる、
うん、
そこはもう本当もう究極な部分でね、あの自分が今処刑の真っ最中なのに、うちらがの一般庶民がイエス様のようなところを通ることはまずないのに、そういうイエス様でもそういうことをしてる連中のことを許そうとしてるっていうか、あの神様に許してあげてくださいってお願いしてるっていう、イエス様だからできたのか、イエス様がやったんだから自分らも見習うのかわかんないけどさ、でも神様求めてんだろうなとか思うよね、こういう方を読んでると。あのね、あのすごいちょっと48節英語でなんて書いてある、英語で
Perfect
やろ、これ今あの新改訳で口語訳、新共同訳、リビングバイブル全部で完全って書いてあるんだよここ。あの
ああそうだね、
これもまたありえないじゃん、天の父が完全なように完全でありなさいって言って、
あ最後そうだよね、
うん、これ、まあ、今日は含まれてない、実はこれ47も含まれてなくて、幸子さんが言ったのは45で、前後の44と46もありかなみたいなこと言ってたけど、自分からすると46と47はセットなんだよ、うん、だから47勝手に付け加えたんだけど今日で、48を見た時にすごいなんか引っかかるわけだよね、天の父が完全なような完全であれるわけねえじゃん人間がまずね。で、うん、ちょっとここってあのこれ注釈見ると、あのレビ記の19章の2節には完全って言葉は使ってないんだな俺な、うん、あのあなた方の神主である私が聖であるから、聖書の聖ね、あなた方も聖なるものとならなければならない、うん、Holy です Holy、うん、でも意味は似てるよね、要するに清いっていう意味で罪のないというか、ちょっと完全と言葉似てるんだけど、あの完全って言われたらもう絶対無理だわとか思って多くの人間引いちゃうけど、聖でありなさいって清くありなさいって言われたらもしかしてできるかもね、ひょっとその言葉の使い方使い回しの 違いでなんか多少親近感を感じるのは言葉って面白いなと思うんだけど、うん、聖なるものでありなさい、やれた方がなんか気が楽じゃん、完全なものでありなさいったらありえねえとか思っちゃう。聖なるものって何かっていうと、いろんな捉え方あると思う。さっき言ったように罪がない状態ってあると思うんだけど、でも悔い改めた状態だとか、あとイエス様の贖いによって、イエス様のその十字架と復活によって許されたから罪がないのも清いって言えるかもしれないじゃん。でしょ、
うん、
だからいろんな取り方できるんだけど、完全と言われたら引いちゃうっていう、その言葉の差がね、引っかかると今見て思いました、うん、ドニー・マクラーキの We Fall Down って曲あるじゃん、
うん、
We Fall Down But We Get Up って、あれ繰り返すんだけど、その For a saint is just a sinner who fell down but got up っていう、そういう聖人というのは倒れたけれども起き上がってきた罪人にしか過ぎないっていうフレーズを何回も繰り返すわけね。それ聞いてすごいわかるわけよ。聖人聖人って、私はあんまり聖人って言葉使いたくなくて、その人間の中で一部の人間だけがちょっと神様に近いかなっていうような感覚に聞こえるから、自分はあんまり聖人とかセイントって言うけど、実は個人的にはすごく好きじゃなくて、だけどまあそういうふうに聖人とは罪人が倒れたけど起き上がってきただけのものだって言われると説得力があるんでね、みんな罪を犯すけれども、でもやっぱり起き上がって悔い改めて、でイエス様によって清いものされたっていう、そう言われるとね、まあ、まだしっくりくる。まあそんな感じです、読んでて思ったのは。
この幸子さんが選んで、今ちょっとふっと思いつきなんだけど、もともと選んでくれたさ45節ってね、
うん、
正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるとかね、そういうふうな、公平に日を昇らせて雨をくださるって、だからここを読むと、ほら、神様というのはただただ愛であってね、正しい人間が、あの人がダメだ、この人がいいと思っている、思ったとしても、両方ともね、神様にとっては可愛い、ね、愛すべき存在なんだっていう風な感じを私は受け取るのね。それで今ちょっとあれと思ったのがね、旧約でさ、よくさ神様がさ、敵をさ、殺しに行くのをさ、勝たせちゃったりするじゃない、めった出しにしてみて、それでね、ユダヤ人が勝ってしまったりとか、それとか、従わなかった人に対してね、神様に従わなかった人に対してすごく大変なことを起こしたりするじゃない。だからそう考えると、旧約では神様はね、その基準っていうのはあって、怒られるというか憎まれるところがあるっていうところが旧約だと感じられるんだけど、その割には呼ぶ記を読むと、悔い改めたね、悪いことをしていた人たちにね、悔い改めなきゃダメだよって呼ぶがね、神様の言葉を伝えてね、それで、ね、ダメだと思って悔い改めたらね、ね、許してね、それで最後にね、ほら、ヨブが大切にしていた木まで、ヨブを日陰にするための木をわざわざ生やして、それをまた枯らしたりして、ヨブがそれを惜しんだらね、この一本の木でさえ惜しむ、あなたが惜しむんだからね、私はね、その人間のことをね、当然惜しむっていうふうなことを言うじゃない、
うん、
だからそこら辺が旧約のなんかこう、なんていうの、ちょっとこう、なんかこういろんな神様の表情が見えるってところでね、で混乱するって言えば混乱するんだよね、新約ばっかり読んでるとただただ愛じゃないのかっていう。でも ここを読む限りでは神様は愛だよねっていうことを思って、どうなんでしょうと思って、
よく一部の、でまあこういう形ってどうか分かんないけどさ、なんかまた政治の話かと思われるかもしれないけど、今のアメリカ見てると、私から向かってこっち側の人はね、聖書を元にして 同性愛の人だとか不法滞在者とかアタックしまくりなわけよね。あの聖書を元にしてはないんだけど、アタックするとき攻撃するときに聖書を引用する、ね、で反対の人たちはイエス・キリスト愛じゃないのかっていうことばっかり訴えるわけね。でも何がすごい難しいかというと、なんか旧約に何で愛を書かせてあるかっていうと、多分愛もあるんだけど義の部分だと思うわけ。神様のスタンダードはこうだよっていう、あの神様にはスタンダードがあって、あのなんだだから律法もすごい厳しいし、守りきれない、人間には守りきれない、すごい、はい、あれ文章にしたからあんなもんだけど、本当の神様はさらに基準が高いかもしれないじゃん。だけど神様の持ってる義というその何が正しいかって、それと愛があって、それ正反対じゃないんだよね。本当は正反対じゃないんだけど、旧約ではどっちかというとところどころ愛っていうものを見出せることができるんだけど、結局その神様のスタンダード基準っていうのがすごい押し出されてる部分あるじゃん。だから怖い神様、歯向かったらやられちゃう神様。だけどそのなんていうの、イエス様によってその許されたっていうことは、イエス様によって全部もう処罰されないんだよっていう、うん、だから愛と義が両方完成してくれたのがイエス様かなとかいうね、うん、で、ある先生はあの説教の時に、あの、まあ、ユダヤ教の人たちには失礼なんだけど、我々クリスチャンからすると旧約聖書っていうのはイエス様へつなげるための前座みたいなもんだっていうことをおっしゃってたことがあって、まあその表現はすごい自分的にはしっくりくる。何をやっても人間は背き続ける。今ほら予言書たくさん読んどるやん、旧約聖書の中で。予言書の多くに大半があんだけ助けてやったのに、イスラエルの人たちは神様はそっぽ向いて偶像崇拝に向かったから周りの国々を使ってイスラエルの人たちを懲らしめてやるっていうので、も全部じゃないけど予言書の最後の章は結構悔い改めたらまた祝福を与えようっていう書き方あるわけだよ。なんかオチがいろんな予言書の中に、そこだと思うんだよね。なんかあの懲らしめることはするけれども、自分に戻ってこいっていうチャンスも与えてくれるっていうのはやっぱりそこには愛があると思うけど、それはまあでも民族として言えるだけで、その懲らしめられてる相手にはすごいえぐい書き方でさ、死に方とかもえぐいわけじゃん、親が子供食ったりさ。あのだけど長い歴史の中でポイントポイントで言うとえぐいことはたくさんあるけど、なんかそういうものを通して一応ってやれやけど、神様は人を愛してるっていうのを示してるのかなとも思う、うん、ただ愛か義じゃないんだよね。みんなそっちに偏っちゃうんだけど、うん、立法的になりすぎる。でも前も言ったけど、そのイエス様は神様の国と神様の義を求めなさいって命令してるじゃん、ね、だけどそれを人に義でもって裁くなって言ってるでしょ。我々が神様にその基準を求めるのはいいんだけど、我々が神様のその基準を持って人のことをギャーギャー言っちゃダメなんだよ。だけど愛というのは反対に、愛してるんだからお前たちも愛しなさいっていう、そこの差は分かってないとダメだ、うん、ダメって言ったら失礼だけど、その我々が愛と義の中にある中でおいて、義というのはライチャスですね、神様のスタンダード。その神様、イエス様がその愛についてどうしてほしいか、義についてどうしてほしいかっていうのは、これは全然じゃないけどかなり違い、扱い方に違いがあるっていうのは、うん、あの分かるのはすごい大切やと思うけど、うん、必ずしも反対方向にあるもんじゃないんだけど、みんなが愛だけを見たり、義を
見
た
りとか、ね、
そうですね、
一緒にこう何か一緒にもするっていうか、それがそう自分で思い込んで、
そう義を押し付けることが愛だと、裁くことが愛だという感覚になっちゃう人もおるわけよね。うん、それは本当気をつけなきゃいけない部分かなと自分でも、それあくまでは私の解釈よ、その、
うんうんうん、
義に関してはね、その、うん、ただ 求めなさいと言われたけど、それを人に神様の義を、
うんうん、
教えるのは必要やけど、うちらはその義でもって裁くな、反対に裁くなって書いてあるわけだから、
うんうん
うん、そこは違う、もう愛と義の扱い方の大きな違いかなと思いました
、うんうん、他に何か感じたことってありますか、中原さんとか。
僕も一応クリスチャンなんですけど、
なるほど。
あ、なるほど。なるほど。
あのクリスチャンの人ってすごい記憶力がいいなと思うんですよ。で、あの最初のここ44節、あの某教会でですね、ちょっと事件がありまして、ある長老の人がスタッフの人をこうみんなの名前で叱責って言うんですかね、こうで、僕見てそれすごくショックだったんですよ。すごい 何十年も教会で、そのでまあちょっとそのスタッフにとってポロポロと、でその人が、あのその長老の人がちょっとまあ出て行ったと、私はまたにも書いてありますよねって、迫害するのためにも私は祈るわよとかって言って、すごいここまで言われながらもそう、あの心の中で何か言い返してるのはすごいなって思うのと、そのここがポッと出てくるっていうのがすごかった。
あ、なるほど。
それがでですね、で46節ですけど、あの昔あのまた某教会なんですけど、ユースパスターの人がいまして、あの僕はその人が誘われて教会に行ったの初めてなんです。ですごい何かこう何でも知ってるし、何かこう何ですか、尊敬っていうんですか、なんて、あ、この人すごいなみたいな。で、あのそこにその教会のあの女性、その人は女性って、まあ、ちょっと年齢高かったんですけど、まああの何ですか、こうミドルから中堅から長老の人で、何々さんすごいですよねとかって、その時まだクリスチャンじゃなかったんですけど、で言ったんですよ、その女性の方にですね。だからね、ここの46のこのピタチコって、あなたね、あの聖書にも書いてるでしょって、自分を愛してる人にね、愛したからって言ってね、何の向きがられるのって、あのこう例をこう言って、あのこう僕が見えてなかった部分をこう例に出して、あ、なんかこうこの例えを聖書から出しながらリンクさせてこう僕に教えてくれてるのかなみたいな、これでまたこう、あ、すごいなとかって、だから そういうとこはポッと出てくるのがすごいなと思ったんですけど、でも47節で、あのまた自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけマスなことがしたのでしょうかとあるんですけど、あのこれ僕の会社の話なんですけど、で会社の上司の人はアメリカ人でクリスチャンなんです。でこうすごいあのトリビアが好きなんです。こうなあの墓が13個あってなとか、今度かこうなんかすごいだろう、よく知ってるだろう私はみたいな。ですけど、あの、まあ、その時僕の上司、あの最近亡くなったんですけど、まあ、あのすごいあのその人の教会に行ってこうあの、まあ、あのすごいあの熱心なクリスチャンだっていうことを、まあ、その時はよくは知らなかったんですけど、その、まあ、その教会あの例あのお葬式の時に知って、である時にあの査定みたいなんですよ、なんかこう年度末の、君はよく働くけど、僕に対して僕は働くけどエチケットが足りないって、エチケットって何ですか、ちょあの僕ちょっとそのとこあのこうなんかこうこうなっててあのなんか天狗じゃないですけど、でいや、あの挨拶が足りないと言われまして、いや挨拶してますよね、ちゃんとしてますよねとかって、かあのこう偉い人には挨拶するけど、なんかこう からこう分け隔てをその頃してたんですよ。でそういうところをちゃんと見てて、あのそうは言わなかったんですけど、なんかこうあのこう聖書にこういう風に書いてるよねみたいな、
うーん、
言って、ああアメリカ人、あのそれアメリカ人、ポーランド人なんです、アメリカ人ちょっとないです、あこういう時にこう聖書を使うっていうのもなんかこうすごいな、なんかこうビジネスマンみたいなっていうのがあって、ここあともう一つあるんですけど、あのちょっとここからちょっと一節だけちょっとずれるんですけど、6章の一節に、人に見せるために人前で善行しないように気をつけないようにと言われて、で、これ僕があの弓道中にジェームスって言うんですけど、その人ジェームスって、で英語と日本語をしゃべるんですけど、あの聖書勉強をして、あの祈りが僕はうまくできないと、こう人前でこうペラッこうこうスムーズにこう、
うん、
だからそれが悪いとかいいとかとは、あのそれがうまくできる人がいいとか悪いとかってことじゃなくて、今ちょっと調べたんですけど出てこなかったんですけど、そのジェームスっていう人はジェームスの、 あのどこかに何か書いてあって、偽善者は教会の前で祈って、あのクリスチャンは教会の中で祈る、どっかにある、あちょっと見つからなかったんですけど、それを言われて、それを言って、あのあじゃあ僕はこんなにスラスラしゃ祈らなくても、なんかたどたどしく祈ってもいいんだよみたいな、そういう、その時のそのあこうクリスチャンというのはそのこういう引用がパッと出てくるっていうのは、それはすごいなっていうのが、あのそれがだから、あのまだまだ勉強がちょっと足りないなと。
それは人によると思いますよ。っていうのが、あの自分はそこはすごい弱い、あのどこに何が書いてあるかっていうのはすごい弱くて、うん、何が書いてあるかすごい覚えてるんだけど、うん、それが聖書のどこに書いてあるかって、マタイ書だったかルカ書だったかパウロが書いたのかっていうのが覚えてないことたくさんあって、でもそれってあのいや何回も言われたね、正木先生にもね、もうこんなん覚えてなんぼだみたいな感じで、もう御言葉をどんどん蓄えなさいって、それはできない人っているから、
うん、
うん、だけど
先生も言うよね、
今のカットね
絶対カットね
いや、あの何かというと、教科書の勉強できない人いるわけですよ、暗記ができない人、記憶力がいいと暗記力がいいのまた別に、ね、でそれが一つと、あとあの何て言うかな、聖書を消化できるけど箇所まで覚えてない人もいる、
うん、
聖書にはこういうメッセージがある、ところどころでこういうことがたくさん書いてあって、イエス様はこうおっしゃってた、でもじゃあ新約聖書の何書のどこやって聞かれるとピンと出てこない場合、でも読んでて消化できたらその概念が入ってればいいじゃんと思うことあるよね、うん、ただしあの人とさっきの話ですよ、だから上司だろうと誰だろうとね、教会での会話だとか、あのイエス様が何を言ったか、聖書に何が書いてあったか、すぐ証明できるという意味では、何書に書いてあったかっていうね、あの明確にするっていう意味ではすごい覚えてた方がいいかなと思うことあるけど、難しいもんね、
うん、
できる人できないという自分なんかすごい弱い部分ね、そこね、うん、ただまあ今インターネットでね、うん、すぐ見つかるからいいかなと思うこともあるし、そうそう、昔なんかこんなん一般庶民持ってなくて、うん、司祭とかそういう人たちしか持ってなかったわけでしょ、そういう意味じゃ、じゃあ全部蓄えてなきゃいけないのかって思うと、そういう時代でもないのかな、だんだんそう必要がなく、ただし概念として頭の中に聖書にこう書いてあるっていうのは、あの勉強以前になんか勉強とは別の部分で多分イエス様のことをもっと知りたいってどんどん入ってくるような気がする、それは、うん、教科書の勉強とはまた違うからね、
なんかねこうその御言葉にの方がすごいっていうのと、あと歴史、最初こう歴史がなんかこう面白いなみたいな、うんうん、そういうとこから入ってったんですけど、それもやっぱり勉強なんですよね。だからどうもねこう うまくこう何ですか、あの概念として噛み砕くなんか力がまだ足りないなみた
いな。うん、でも読み物としてはどんどん入ってくる。
あ、そうそうそういう、そうそう、だ歴史の読み物みたいな最初はそういう入り方だったんですけど、でそれでまあなんか面白いなっていうのがあったんですけど、こうだんだんこう言葉をこうなんかこうだんだん勉強してくるじゃないですか、そうすると、うん、なんかこうまああの違うなと思うとやっぱり入ってこないだろうし、う
ん、ああそういうことか。
まああのこの、自分を愛してくれるものをね、愛したからといって何の報いが受けられるでしょうとか、やっぱりその敵を愛しなさいっていう言葉で自分はちょっと思い出したんですけども、なんか日本に行った時にテレビで見たのかな、なんかその人がね、確かあの弟か誰か殺されたんですよ。でその本人がすっごいその人を憎んでたわけですよね、ずっとね。でもちろん刑務所行ってその殺した人は、で死刑になるって宣告されたそうなんですよね、確か。でそれから、あ、当然でしょうと思って、で手紙を毎日毎日ごめんなさいと、弟を殺したことをごめんなさいとその方に送ってたんですよね。それでも全然封を開けなかった。でずっと何年かして刑務所に、やっぱり死刑になるまで何年かするじゃないですか、10年かね。でそのずっと開けてなかったんだけども、何年かして何か知らないけど開けて読んだんですよね。そしたら本当に悪いっていうことが書いてて、でそのなんかその殺された、弟殺された人は会いに行ったんですよね。で会いに行っても本当に手紙に書いたことと全く同じの気持ちで、本当にごめんなさいって謝ってるわけですよね。でずっとやってるうちに、なんかこの人が死んでも、あの私の弟は帰ってくるわけじゃないし、なんか何をやってんのかなっていうのをなんかその人思ったらしいんですよ。で最終的にはその男の人が殺した人は死刑になったんですけども、それからなんかあのその人を、その殺さ、弟殺された人が確か、死刑っていうことに関して本当に正当なのかっていうことを問い出して、それでなんかその運動され、運動まではいかないけど、なんていうかカウンセリングみたいな感じになられたということで、それをなんかみんなこう視聴者の人が見てて、それをすごい皆さん感動してるわけですよね。だからその人はクリスチャンかどうか分かんないけども、そのやっぱり自分が言いたいのは何かというと、その敵を愛するっていうこと、自分の奥さん子供を愛するって誰でもできるじゃない、誰でもじゃできないけど誰でもじゃないけれどもでもやっぱりそれになんかその敵を愛すっていうのはやっぱりみんなこの本当に涙を流せる人もいたし、あのやっぱりなんていうのかな、そういうやっぱりこれが本当に神様の愛なのかなっていう、皆さんはこうその見てる人とかはね全然そんな神様とか思ってないけども、でもなんか息を吹きかけてるっていうか、神様が、そう思いました私は。あのテレビ見てもうだいぶ前、もう日本にいる時だったかな、クリスチャンじゃなかったと思うんですよね、ちょっと覚えてないんだけども、なんかそういうのを今ちょっと思い出したんだけども。
ちかこさん何かありますか？
なんかやっぱりね、先週も話したんですけど、でも最終的にやっぱ神様 にあのを求めないといけないっていう、なんて言うんだろうのかなと、あの自分たちがこうやっぱり人間だから、こうさっきのようにこれがね right とか wrong とか、そのあの思い込んでるやところをやっぱり自分が正しいっていうか、やっぱりこうね、そういう思いっていうのはやっぱりあると思うんですよ。やっぱりいろいろ実際こうけね、あのお仕事とかそういうのも結局その今起こってる場所とか中での気持ちなんで、やっぱりそのなんて言うんだろう、難しいとか、そうコントロールするのがすごい難しいんだけど、でもやっぱりあの神様にそういう時こそやっぱり委ねないといけないなと、あの、うん、なんか思いました。やっぱり難しいところをやっぱりそこを神様に求めないとあのいけないなっていうのは今日いろいろ聞いて思いました。やっぱりね、なんかその立場になるとどうしても難しい、やっぱり感情とかも持ってるのでそういうのも難しいんだけど、でもそういう時こそ、うん、やっぱ神様が多分私たちをそのあのに求めてほしいっていうか、の神様のサインだなっていうのが、はい、あの分かりました、
はい、ありがとうございます。他に何か大丈夫ですか、ありますか。それでは今日は幸子さんがいないので、中原さんにお願いしましょう。
天の父様、この素晴らしい日曜日に、この教会で小さな群れですけども集まり、みんなで分かち合いをできたことを本当に感謝いたします。明日からはみんなそれぞれの場所で仕事がありますけども、どうかあなたがその彼ら彼女の、それぞれの仕事に、仕事を通してあなたの栄光が表せますように、みんなにあなたの力を与えてください。それぞれに必要なものがあればどうかあなたが与えてください。この、小さき祈りをイエス・キリストの皆を御前に捧げます。
アーメン。